イエス様が乳幼児期から公生涯を始められるまで、主に生活の拠点はガリラヤ地域にあるナザレでした。イエス様の母親であるマリアが妊娠の知らせを受けた場所がナザレで、聖霊によって身ごもった後、ローマ皇帝アウグストスの戸籍登録の勅令のためにしばらくの間ベツレヘムという町へ行っている間にエルサレムイエス様を出産し、それ以降エルサレムへ連れて行って、血のみ子イエス様の清めの霊式を済まして帰ってきた場所がナザレでした。ルカによる福音書2章52節はイエス様の少年時代の居住地がナザレであることを示してくれています。ルカによる福音書4章1節は、聖人であるイエス様がヨルダン川で洗礼を受けた後帰ってきた場所がナザレであることを示してくれています。洗礼を受けられた後、イエス様は荒野で40日間とどまり、悪魔から誘惑を受けられましたが、その誘惑に勝って帰ってこられた場所もやはりナザレでした。帰ってこられた後からイエス様は本格的に福音を述べ伝え始めました。イエス様が宣教を始められる時の年は、ルカによる福音書3章23節でおよそ30歳だったと明かしています。宣教を始められた場所はガリラヤ地域だったことを本文14節15節が明らかにしています。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエス様が聖霊の力に満ちてガリラヤの多くの場所で福音を述べ伝え教えました。イエス様が洗礼を受けたこと、悪魔から誘惑を受けたこと、そしてガリラヤでの宣教のお働きまで、一連の言及は共感福音書で共通して明らかにしている一点の中の一つです。ガリラヤはイエス様の故郷であるナザレがある地域でもありますが、イエス様がまずガリラヤで福音を述べ伝えたのは、そんな理由だけではありませんでした。イエス様はガリラヤで宣教のお働きの以前にナザレにだけとどまられたのではありませんでした。ユダヤ人の聖人男性は申命記16章16節に明示した律法の根拠によって、3つの節期、除光節、7週祭、カリオ祭には贈り物を捧げるために神様が選ばれた神殿があるエルサレムに行かねばなりませんでした。バビロンの捕囚になって以来、1年に3回のエルサレムの訪問は大変になりましたが、杉越祭だけは必ずエルサレム神殿に行かねばなりませんでした。イエス様も毎年少なくとも1回以上はナザレを立って、約90キロ余り離れた南方のエルサレムに多くの都市と町を通り過ぎて行かれました。イエス様が福音を述べ伝える最初の場所として、当時のユダヤ人たちの通念上信仰の本場と思われたエルサレムでなされず、ガリラヤで行われたのはイエス様の意図があったためです。ガリラヤは今日の郡あるいは道ぐらいの広い行政区域であり、地政学的にも重要な地域でした。ナフタリ、アシェル、ゼブルンの三部族が密接していて、降水量が多かったので、土壌が肥沃で農業に適していました。歴史家ヨセフスの証言によりますと、当時ガリラヤには小さな都市と町が204箇所あるくらいに数多くの人々が住んでいましたが、全体の人口は数百万人に至ったといいます。紀元前722年アッシリアの王シャルマナサルによってガリラヤの南に位置したサマリアが完全に征服されました。その時より約10年前、 ガリラヤはアッシリアの王ティグラとピレセスによって占領されました。それ以来ガリラヤは異邦人たちに解放され多文化の地域になりました。イエス様の当時にガリラヤはローマ帝国の支配を受けていましたが、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデが領主としていました。ローマ帝国の非支配民としてガリラヤの人々はさまざまな重税に苦しめられて、数多くの人々が下層の貧民に転落しました。このようにガリラヤは少数の支配階層の下で多数の非支配者階層であり、下層の人々が非常に苦しい中で暮らしている地域でした。また南ユダの人々の宗教的な観点では、外部の人々の流入と多文化で変質した異邦地域と変わりありませんでした。南ユダに位置したエルサレムは北方のガリラヤの犠牲を通じて富と余裕を享受する搾取階級の象徴であり、ガリラヤは相対的な疎外地域の象徴でした。ガリラヤの人々は自分たちからはどんな希望も作り出すことができず、神様のみを待ち望むこと以外にはありませんでした。このようなガリラヤでイエス様は福音のお働きを始められることで、彼らのメシアに対する望みがこれ以上未来的なことではなく今日実現したことを知らせてあげようとなさいました。イエス様はの福音を述べ伝えられる時に時と場所を問わず述べ伝えられました。特に当時公的な立法教育と礼拝と祈りの場所だった街道でも教え、その教えによって皆から尊敬を受けられました。イエス様は一箇所で教えにならず、ガリラヤにある多くの街道で教えられました。ガリラヤに204の小さな都市と町があったならば、街道もやはり少なくともそのぐらいの数はあったでしょう。ガリラヤの多くの街道で教えたイエス様は、ご自身がお育ちになった場所であるナザレの街道でも欠かさずお教えになられました。16節です。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。イエス様がガリラヤのナザレの街道で教えられたことが、ルカによる福音書で紹介するイエス様の最初の説教です。ルカによる福音書を記録したルカは、意図的にナザレの街道で教えられたイエス様の説教をイエス様の交渉外の教えの最初の説教として紹介しています。これとは違ってマタイによる福音書では、イエス様のガリラヤでのお働きを預言者イザヤの預言の成就であることを明かしていますし、イエス様の最初のメッセージをマタイによる福音書4章17節の悔い改めよ、天の国は近づいたと紹介しています。マルコによる福音書もやはりイエス様のガリラヤでのお働きを紹介しながら、イエス様の最初のメッセージをマルコによる福音書1章15節の時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと紹介しています。ルカはマタイとマルコとは違って、イエス様の最初の説教をガリラヤのナザレの街道での説教を紹介しながら、イエス様が誰なのかを明らかにしようとしました。ルカによる福音書で紹介するイエス様の最初の説教の本文はイザヤ書です。17節です。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。預言者イザヤの巻物が渡されの主体は、本部20節で言及されたナザレの街道で、聖書の巻物の係のものです。一般的に街道での礼拝はまず立法書を朗読した後、預言書の教訓を説教者が教えるようにしました。預言書の選択とその預言書の本文の選択は説教者が決めました。 イエス様がイザヤ書から選んでお読みになられた聖句が今日の本文18節から19節です。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この聖句はイザヤ書61章1節2節が主軸であり、ここにイザヤ書58章6節の中のいくつかの語句が含まれた御言葉です。本文に引用されたイザヤ書の御言葉はイエス様がナザレの街道で教えられた説教の時点から約700年前、神様が預言者イザヤを通して与えてくださった御言葉として、未来に来られるメシアの証明に対する御言葉です。エルサレムを中心として活動した預言者イザヤは、紀元前722年、アッシリアによって北イスラエルが滅亡し、未来に南ユダヤがバビロンによって滅亡することを予言しました。預言者イザヤの死後に南ユダの滅亡がバビロンにより実現され、バビロンの捕虜世代からそれ以降のバビロン捕虜の帰還世代にわたって、その子孫までも預言者イザヤを通して預言なされた神様の御言葉を聞き、読むとき、メシアを待ち望むほかありませんでした。自分からはいかなる希望も生み出すことはできず、神様のみに望みをかけるしかなかったユダヤ人たちが約700年間、ご来臨のメシアだけを待ち望んでいました。その来臨のメシアが私だと宣言したのがナザレ街道でのイエス様の説教です。イエス様はイザヤ書61章1節2節と58章6節を引用し、その予言でおっしゃるメシアがご自身であることを宣言なさいました。20節21節です。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。イエス様はイザヤ書をお読みになられた後、巻物を係の者に返して席に座られました。街道で説教者は御言葉を朗読した後、説教は座ってしました。イエス様の説教の結論は、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したですが、こんなに短い一言二言が説教の全部ではなかったことでしょう。もしイエス様がガリラヤの多くの街道で説教するとき、そのたびに聖書の本文を読まれた後、短く一言二言だけおっしゃったならば、その一言二言の御言葉がいくら含蓄があり革新的な内容だと言っても、15節の表現通りに皆から尊敬を受けられることはできなかったでしょう。イエス様はイザヤ書をお読みになられた後、聖句を紐解いて説教をなされたことでしょう。その詳細の内容はルカによる福音書で明かしてはいませんが、イエス様が説教をなされたイザヤ書の引用聖句をこの時間考えてみます。約700年前、預言者イザヤが預言した18節の主の霊は神なる聖霊です、聖霊の神様が私の上におられたということは、聖霊の神様がイエス様の上におられたということを意味します。聖霊の神様はイエス様の上におられ、真っ先にイエス様に油を注がれました。イザヤ書61章1節の前半をヘブライ語聖書の単語の順序を考慮して翻訳してみますと、主の霊が私の上におられる、主が私に油を注がれたになります。油を注がれたことの語句が 貧しい人に福音を告げ知らせることよりも前に配列されています。イエス様は洗礼を受けられる時、聖霊がイエスの上に降りてきた、聖霊が下ってきたということは、すなわち油を注がれることを意味します。メシアはヘブライ語で油を注がれたものを意味します。旧約時代のヘブライ語メシアに該当する新約時代のギリシャ語がまさにキリストです。旧約聖書にメシアは王の尊称でした。聖書がイエス様の上に下ってきたということは、すなわち油を注がれた王になられたことを意味します。イエス様は聖霊が下ってきたもの、油を注がれたもの、メシア、キリストになられたことをご自身が自らナザレ街道の説教で宣言なさいました。ところがユダヤ人たちが考えているメシアは、国の主権を回復しダビデの時代を再現できる王としてのメシアでした。しかしイエス様がおっしゃるメシアのお働きは、当時のユダヤ人たちが望んでいることとは違いました。イエス様がどのようなメシアとして来られたでしょうか。イエス様は貧しい人に福音を告げ知らせるために来られました。貧しい人は一時的には経済的に貧しいものを指します。当時のローマ官吏たちは新しく赴任してくると、地位の向上と富の蓄積を短期間にするために、無慈悲に税金の取り立てと略奪に明け暮れました。このような状況の中で苦労していた、難儀していたユダヤ人たちは宗教税まで負担せねばなりませんでした。ガリラヤの人々は、肥沃なガリラヤ地域の土地 90% 以上が農地として利用されていましたので、大部分が農業で生計を立てていました。問題は、時間が経てば経つほど人々は重税によって持ちこたえられず、小作あるいは農奴に転落してしまいました。貧しい人々に切なる願いがあるとしたらば、それは経済的な苦しさからの解放してくれるメシアが来られることでした。ところが、この人々の中の多くの人々は現実の苦しさだけを見て、その苦しさの向こうにおられる短くない神様の御手を見ることができませんでした。次の手術に効くと思いますが、ナザレの街道でイエス様ご自身がメシアであるという宣言を聞いた人々がイエス様を拒否したことが、これを立証しています。貧しい人は社会経済的に阻害されたものです。その貧乏が政治的な原因であれ、社会経済的な原因であれ、それとも自分の能力の問題、あるいは自分の健康上の問題であれ、貧しい人に希望は貧乏からの解放です。ですが、その貧乏をある一瞬に抜け出すことは容易ではありません。イエス様はこの地上に来られて、お腹の空いた人々にパンを与えてあげ、病んだ人々を治療してあげましたが、貧乏の問題を物で満たす方式で解決してあげませんでした。イエス様は政治的なメシアになられ、租税制度を直し、賃金制度を改善して、地主と小作農の関係を改めませんでした。それならば、政治的なメシアとして来られなかったイエス様が貧しい人に福音を告げ知らせるのはどんな意味でしょうか。貧しい人に福音とは何でしょうか。豊かさが救いの条件になり得ないように、経済的な貧困もやはり救いの条件になり得ません。イエス様が支配階層と富裕層がたくさん住んでいるエルサレムで福音の伝統を始められず、社会経済的に阻害された者、仮想の人々が多かったガリラヤで福音の伝道を始められた理由は、自分たちからはいかなる希望も生み出せず、神様のみを待ち望むしかなかった人々を一時的伝道の対象とみなされたからです。貧しい人に福音を告げ知らせることは、物の欠乏を物で満たすことで貧乏から抜け出すようにするのではなく、 現実の苦しさの向こうにおられる短くない神様の見てを見られるようにすることです。教友の皆様の各自の現実的な苦しみは何でしょうか。程度の差はありますが、現実的な苦しみのない人はこの世に一人としていませんので、私たちは皆神様のみを待ち望むしかない存在ではないでしょうか。それならば今日、時間と空間を超越し、この時間ルカによる福音書を通じてお語りになれる主が今日私たちを訪ねて来られて福音を述べ伝えておられることを信じるなら、今日の御言葉がどんな意味の福音になるでしょうか。主は私たちの現実の苦しみをただ物を満たすことや障害物の除去で解決してくださいません。もしそのようにしてくださる方であるなら、私たち皆が経済的に豊かな金持ちにならねばなりません。失業者がいてはなりません。負債が解決されねばならず、私たち皆が家を所有せねばならず、疾病があってはならず、たくさんの財貨を持っていなければなりません。2000年前にイエス様が人々にそのようにしてあげなかったように、今日の私たちにもそのようにしてくださいません。私たちの現実の向こうにおられる短くない神様の見ては、現実の問題を急防を満たすことで、疾病を回復することで、障害物を除去することで解決してくださいません。主は私たちの心が変化することを恋願います。私たちの心が神様を切に渇望する、貧しい人になることを恋願います。私たちの心が変化すると、目に見える現実的な問題より現実の向こうにおられる短くない神様の見てが見えることになります。短くない神様の見てを見られる者が福音をしっかりと受けた人です。今日この時間にも時空を超越して主が与えてくださる福音をしっかりとお受けになることを願います。主が与えてくださる福音をしっかりと受けた者は、囚われている人にとって解放ということは、政治的に捕虜になった人の自由ではなく、罪に囚われている人に解放を与えてくださることだとわかります。18節で自由、日本語の聖書では解放と翻訳されたギリシャ語アプヘシスは新約聖書に17回登場しますが、本文を除いては全部罪を許すときに使われています。それゆえに捕虜になった人は罪に囚われている人を意味します。現在なぜ自由ではないのでしょうか。政治経済社会の矛盾と不合理のためでしょうか。それより政治経済社会の中に広まっている罪、そして自分の中に内在している罪の差がにより、囚われた人としての自由を享受できないのかを、神様の視線で自分の状態を注意深く見てください。目の見えない人に視力を回復させることはメシアのお働きの中の重要なことの一つです。ルカによる福音書7章と18章でイエス様が目の見えない人の視力を回復させたお働きについて語ってくださっています。当時目の見えない人は罪に対する刑罰とみなされました。メシアを待ち望んでいた人々は預言者イザヤの預言の御言葉を記憶し、メシアが来られると不治の病、目の見えない人が治されると信じました。イエス様は自ら肉体的な疾病を持った目の見えない人々を治してあげたりもしましたが、メシアであるイエス様が目の見えない人々の視力を回復させたことは、霊的に目の見えない人々の視力を回復させるという意味です。見るべきものを見れない目だけではなく、見てはならないものを見る目もやはり霊的に目の見えない人です。現実だけを見て、現実の向こうにおられる短くない神様の見てを見られない目を所有した人もやはり霊的に目の見えない人です。イエス様がルカによる福音書6章39節の例えでおっしゃったように、盲人が盲人の道案内をすることができないという教えは、 現実の向こうにおられる短くない神様の見てを見られない霊的な盲人が、現実だけを見る霊的な盲人の道案内をすることができないという御言葉です。彼らに霊的な目を開かせるお方がまさにメシアであるイエス様です。ルカが記録した使徒言行録26章18節の前半を見ますと、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせと記録させています。霊的な目を開いた人が人にならなければ見るべきものを見られず、サタンの支配から神様に立ち返れません。次にイエス様がメシアとして圧迫されている人を自由にするのは、悪魔から圧迫されている人を自由にすることを意味します。使徒言行録10章38節にナゼレのイエス様のお働きの中で圧迫されている人に対する具体的な治癒を語っておられます。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。イエス様がメシアとしてのお働きで圧迫されている人を自由になさることは、悪魔に苦しめられている人を自由になさることです。自由という単語が前で申し上げましたように、罪を許す時に使われ、罪ということはサタンの誘惑から起因するので、圧迫されている人の自由や捕虜になった人の自由は罪とサタンからの自由を意味します。圧迫されている人の自由と捕虜になった人の自由を含んで、貧しい人に福音が告げ知らされることと、目の見えない人の視力が回復されること全ては主から恵みが下ってくる時にのみ可能です。その恵みが降ってくる日が、下ってくる日がまさに恵みの年です。19節です。主の恵みの年を告げるためである。イエス様は神様の恵みの年を告げ知らせることがメシアとしての証明でした。恵みの年ということは、利己心に根ざした肉体的で物的な束縛からの解放と自由ではなく、疾病からの回復を超えてさらに進んで罪とサタンの支配からの自由、霊的に見えない見えない人に短くない神様の見てを見られるように目を開くこと、そして自分たちからはいかなる希望も生まれず、神様のみを待ち望むしかない人である、心が貧しい人に福音を告げ知らせることが恵みの年です。この恵みの年は2000年前ガリラヤのナザレの街道でイエス様が説教をなさった時に宣言されましたが、時間と空間を超越し、ルカによる福音書を通じて私たちにおっしゃってくださる今日もやはり恵みの年です。2000回の年が変わりましたが、変わらない年がまさに神様の恵みの年です。この恵みの年を今日享受せねばなりません。恵みの年を今日享受できる人は、イエス様を自分の王国ではなく神様の御国のメシアと認めて、イエス様のこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したという宣言を信仰として受け入れることです。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この御言葉が今日私たちの耳に入ってきたことを忘れませんようにお祈りいたしましょう。父なる神様、失った人を見つけるために御子をこの地上に送ってくださったことを感謝します。2000年前ナザレの街道で朗読なさった預言者イザヤの預言の御言葉が今日あなた方が耳にした時実現したと説教なされたイエス様の御言葉は、2000回の年が変わりましたが時空を超越して今日ヤンファ人で100周年記念教会の教友の皆さんの耳に 達した時、実現されたことを感謝します。イエス様を自分の王国ではなく神様の御国のメシアとして認めて、イエス様の御言葉を信じる人だけが今日が恵みの年になり得ることを心に刻み、明日を待たず今日恵みを受けさせてください。サタンの多様で巧妙な方法によって縛られている罪の鎖を今日断ち切って、捕虜になったことと圧迫されたことから自由を、現実の苦しみの向こうにいる短くない神様の見てを、今日見られる目を、そして自分からはいかなる希望も生み出せず神様のみを待ち望むしかない貧しい人として、福音を受けることが今日成し遂げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。